神から召されたのですから、その招きにふさわしく歩みなさい。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。そうです、私たちは皆神から招かれたものなんです。その招きにふさわしく歩もうと願って今日ここにやってきました。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。今日皆さんと一緒に神様を礼拝することができることを心から嬉しく思います。さて、皆さんは招待状を受け取ったことはあるでしょうか。例えば結婚式の案内状とか、何か特別なパーティーの案内状です。そんな素敵な招待状が届くと、やったーって嬉しくなって、どんな楽しいことが待っているのかなってワクワクする反面、当日何を着ていこうって悩んだりもするかと思うんです。その場にふさわしい服装、いわゆるドレスコードですね。僕は聖学院大学の欧米文化学科の卒業生なので、ドレスコードというものについて調べたこともあるんですけど、結構複雑なんですよね。男性のドレスコードにはフォーマル度の高い順に聖礼装、準礼装、略礼装というものがあって、それぞれに日が沈む前と後とでは着るものが異なるんです。日中であればモーニング、ディレクターズスーツ、スーツスタイルというふうになります。夕方以降であれば、塩ビ服、タキシード、ダークスーツってなるんですね。一番フォーマル度の高い聖礼装のモーニングとか塩ビ服というのは、例えば内閣の組閣とか、あるいは勲章の授与式の時に着たりするものですけれども、略礼装というのは結婚式とかいろいろな式典の時に着ることができるものです。ちなみに平服でお越しくださいと指定された場合には、その略礼装、ダークスーツを着ていくというのがお約束になっています。なので僕は礼拝の時には略礼装のミッドナイトブルーのスーツを着て、靴は内バネ式のストレートチップを履くというふうにしています。どうしてかというと、これが礼装だからなんですね。礼装というのは自分のために装うものではなくて、相手への敬意、尊敬する気持ちを表すための装い、それが礼装です。格式高い叙勲の時や結婚式の時、あるいは葬儀の時に寝巻きやジャージでスニーカーを履いていくという人はまずいないですよね。あと以前聞いた話だと、理系の学校のパーティーで平服でお越しくださいと書いてあって、みんな白衣を着てきたということがあるんだそうです。平服、普段着ているのは白衣だからって言ってですね、みんな白衣を着てパーティーにやってきた、そんな笑い話があるんですけど、普通は冠婚葬祭の時は相手への敬意を表すためにその場にふさわしい格好をしていくはずなんですよね。実は今日の聖書の箇所でパウロという人はまさにその話をしているんです。私たち全員、他でもない神様からとてつもなく素晴らしい招待状が 届いているんだよって、今日の御言葉の4章の一節をご覧ください。パウロはこう言っています。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさい。ここでパウロは招きという言葉を使っています。私たちは教会という場所、あるいは神様の家族となるために、神様から直接招待をされた人たち、だからこそ私たち今日ここに来ているんですね。パウロはその招きにふさわしく歩みなさいと進めています。で、このふさわしくという言葉は聖書のもともとの言葉の意味合いをたどっていくと、天秤がすり合っている状態を意味するのだそうです。ちょっと皆さんの目の前に天秤があるとイメージしてみてください。天秤の片方には神様からの素晴らしい救いの恵み、神様の愛が乗っています。神様は私たちを罪の滅びから救い出すために愛する独り子を与えてくださいました。そしてイエス・キリストは私たちが本当の命に生きるために十字架で尊い命を捨ててくださったんです。そんなものすごく素晴らしい、そして重みのある宝物が片方の天秤に乗っています。じゃあもう片方の受け皿に乗っている私たちの毎日の生活や私たちの態度というのは、その神様の素晴らしい宝物に釣り合っているでしょうか。神様がこんなにも愛して招いてくださったのだから、私たちもそのパーティーにふさわしい格好、ふさわしい生き方をしようよ。パウロはつながれている牢屋の中から鎖につながれた不自由な体で、けれども自由な心で私たちにそう熱く語りかけているのです。じゃあ神様の招きにふさわしい格好、神の家族のドレスコードというのは一体どのようなものなのでしょうか。それは高価なスーツや素晴らしいドレスのことでしょうか。いや、違います。そのことが2節に書かれています。一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。これが私たちが身につけるべきドレスコード、ファッションなんですね。神様の招きにふさわしい格好、神様の家族のドレスコード、それは3つあるというのです。まずは1つ目、高ぶらないこと。これは謙遜とも言われます。自分はすごいんだ、自分が一番偉いんだ、そんなプライドという古い服を脱ぎ捨てることです。そして自分を低くして相手を大切にする心、それが高ぶらない心です。次に2つ目、それは柔和です。柔和というのはただニコニコしているだけの優しさではありません。自分の感情や力を相手のために優しくコントロールしていくこと、 それが入場なんですね。神様の前に出るときに身につけるべきドレスコードの3つ。1つ目は高ぶらないこと、2つ目は入場、そして3つ目は寛容だというのです。寛容というのは気が長いことですね。すぐにカッとならないことです。相手の失敗に対してすぐに怒りを爆発させない心の広さのことです。どうでしょう、謙遜、柔和、寛容、これは誰かの姿に似ていませんか。そうです、他でもない主イエス・キリストご自身の姿です。イエス様は私たちを罪から救い出すために謙遜に、柔和に、寛容に歩まれました。だから私たちがそのキリストの弟子として、クリスチャンとして生きるというのは、イエス様というそのお洋服を毎日身につけて出かけるようなものなのです。どうして私たちがその格好をしなくてはならないのか。それは私たちが決して他人同士ではなくて家族だからなんです。4節から6節にかけて一つという言葉が何度も何度も何度も出てきました。体は一つ、霊は一つ、主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、神は唯一。皆さんどうぞ今ご自分の周りにいらっしゃる方々を前後左右見回してみてください。どうでしょう、前後左右、後ろの方もどうぞぐるりと見回してみてください。みんな違いますよね。年齢も違えば仕事も違う、趣味も性格もみんな違います。もしかしたら教会に来ることがなければ出会うことも話すこともなかったかもしれません。趣味のサークルであれば気が合う人が集まればいいんです。でも教会は違うんです。私たちが今一緒にいることの理由、それは気が合うからではありません。私たちが今一緒にいる理由、それはそうです、お父さんが一緒だからなんですね。私たちは天の父なる神様、天の神様という同じお父さんによって今日この場所へと招かれたんです。そしてイエス様という同じ主を信じているんです。みんな聖霊によって招かれたんです。だから私たちは神様の家族、兄弟姉妹と呼び合うのです。もしも兄弟喧嘩をしたとしても血がつながっているという事実は変えられませんよね。それと同じように私たちは霊的な DNA でつながってしまった神様の家族なんです。でも正直に言います、性格の違う人同士が一つになるっていうのはとっても大変なことなんですね。ちょっとしたことで、私はあの人のあの言葉が許せないのよとか、どうも自分はあの人とは馬が合わないな、そんなふうに思ってしまうことってありますよね。だからこそパウロは3節でこう言うのです。 平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つように努めなさいと語ります。ここで大切なのは、努めなさいという言葉です。これは、自然にそうなります。待っていればそうなりますということではないんですね。努める、大急ぎである、一生懸命努力するという意味の言葉なんです。人間関係の平和というのは、黙って座っていれば空から降ってくるというものではありません。平和を作り出すためには、努める、努力をする、汗をかく必要があるのです。例えば、言いたい文句をぐっと飲み込む忍耐という汗を流したり、相手の話を最後までじっくり聞いてあげる優しさという汗を流したり、自分からごめんなさいって謝るちょっとした冷や汗をかいたり、私たちには平和を作り出す努力、努め、汗をかく必要があるんです。実際の人間関係の中で、だけどさって言いたくなるその時に3秒だけ我慢するんです。そして祈るんです。神様、どうか私に忍耐の心を与えてください。自分とは違う意見を聞いたときにすぐ言い返したくなる、そんなムズムズする心をですね、こらえる、そんな忍耐という汗をかくような務めが私たちには必要です。2節の後半には、愛を持って互いに忍耐しとあります。この忍耐するという言葉には、相手の言葉、相手の重荷を背負うという意味があります。誰かを受け入れるというのは綺麗事ではありません。重たい荷物を背負うような努力がいることなのです。そして他でもない主イエス・キリストは、罪という重たい重荷を背負った私たちを十字架の忍耐によって背負ってくださいました。そして私たちを神様の子供として、神の国、天の国へと招いていてくださるのです。だからこそ私たちもその招きにふさわしく、天秤が釣り合っているように、愛を持って互いに忍耐するように努めるんですね。聖学院教会の今年度の目標は、キリストの弟子として生きる、神のために力を合わせて働く教会という目標です。そして年間の聖句は、イエス・キリストというすでに据えられている土台という言葉です。イエス・キリストという土台の上に築き上げられる交わりとしての教会、その私たち一人一人は、謙遜、柔和、寛容というドレスコードを身につけて、この教会に集って、そしてイエス・キリストという装いを着て、一週間それぞれの場所へと送り出されていくのです。そしてそれぞれに使わされた日常生活の場所で、愛を持って互いの重荷を担い合っていくのです。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさい 神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。愛する教会の皆さん、神様はバラバラだった私たち一人一人を神様の家族、一つの家族として招いてくださいました。私たちは教会における神の家族、神の国、天の国における一つの家族なのです。6節のところにこうあります。すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。そうあるように、私たちの努力だけではなくて、神様ご自身が私たちの間に働いていてくださるからこそ、私たちは一つになれるんですね。この素晴らしい招きにふさわしい歩みを、新しい一週間共に過ごしていきたいと思うのです。もし現実の生活の中で人間関係に難しさを感じる時があるならば、今週一つだけでいいので、その努力の汗をかいてみませんか。高ぶりという古着を脱ぎ捨てて、謙遜、柔和、寛容というイエス様のドレスを身につけて、隣人と接してみてください。それはもちろん私たち一人の自分だけの力ではできません。何かあるとすぐにイライラしてしまうような私たちです。だからこそ、すべてのものの中に働いてくださり、力を与えてくださる神様に祈り求めながら歩んでいきたいと思うのです。神様はすべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにいてくださるお方です。神様のドレスというのは、私たちが自分の力で着こなすものではないと思います。むしろ神様が着せていてくださる、それは二人羽織のようなものかもしれません。二人羽織を着せていただいたとき、自分の思いで一生懸命動こうとするとうまくいきませんけれども、私たちがすべてを神様に委ねて、神様にすべてを明け渡すとき、二人羽織は神様ご自身が働いてくださるのです。だから新しく踏み出していく一週間の歩みの中で、どんな現実があったとしても、あなたは大丈夫、神様が働いていてくださる。だから共に平和の絆で結ばれて歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日あなたが私たち一人一人をあなたの家族として、この教会、また天の御国に招いていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。私たち一人一人はそれぞれに違いますけれども、私たち一人一人はあなたにあって一つです。どうか新しい一週間の歩みの中で、私たちがイエス様の柔和と謙遜を身につけることができますように、互いに忍耐し、そして平和を作り出すために、新しい一歩を踏み出す勇気と力等を与えてください。このお祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。